無意に出す人々。
その4、菊池寛。
菊池寛は私の恩師です。私は芥川さんの小説に取り付くまでは、菊池さんの初期の短編小説にひどく引き付けられて愛読したものです。愛嬌者とか敵の葬式という短編などは今でも滅びない傑作だと思っています。しかし私が会った頃の菊池さんはもうすっかり通俗作家で、真珠夫人らの第二の接吻などでとても有名で文壇の大御所でした。私は大正の末年に時事新報の検証小説を書いて、菊池さんに認められて世に出たんですが、私と池谷慎三郎君とがその時に入選しました。池谷君の作品は、郷愁、故郷の憂いと書いた、その郷愁というのですが、ベルリンに留学中の日本の青年を主人公にした、これは通俗小説ではない、いわゆるその純文学です。私のは通俗小説なんですが、これがまた郷愁という同じ題なので、菊池さんが池谷君の望郷、故郷を望むというのに変え、私のは新恋愛校と解題して発表されました。その解題は二つとも菊池さんがしてくれたので、池谷君も私も、まあ、いわば大手を振って菊池門下となったようなものです。事実池谷君はその後、菊池さんの秘書のようになって可愛がられていましたが、私はその頃大阪にいて、新恋愛校が世に出た時に上京し、大森に住んで麹町の文芸新入生へ、2、3度菊池さんを訪ねました。菊池さんは私の顔を見るといきなり、君は大衆文学を書けよう。それでなければ生活は立たんよと言われました。しばらくいるうちに、そこへ女のお客さんが5、6人来たんです。すると菊池さんは急にそわそわして目の縁を少し赤くされながらもじもじと、君今日はこれで帰ってくれたまえ。私は別に嫌な気もしないで菊池さんの部屋を出たんですが、廊下に立って待っている女の人たちを見ると、まあどの人もこの人も不美人ばっかりです。中には顔にニキビをいっぱい出した人もいて、何かがゲスにキャキャ笑っているんですね。どうも女の客もいいけど、こんな不美人たちのために私を追い出すとは随分菊池さんも、つまり女に親切な人だと思いました。大家になってからの菊池さんは、女に関するスキャンダルを何度も起こしました。菊池さんは女に対してすこぶる現実的で、いつも金で始末のつくものだと思って、その場限り、その限りでは女の人にとても親切であったようですね。菊池さんが大英の社長になった時、就任の挨拶に一同を集めて何を言うかと思ったらいきなり、僕は女に手が早いと言われていますが、自分の社の女の人には手出ししません。だから皆さんも安心して働いてください。とそれだけ言ってさっさと段を降りたので、一度あっけに取られたというのは有名な逸話です。これなど、とっさの思いつきではなくて、計算された演出に違いないんですが、人の意表をつく奇抜な着想が初期の菊池文学を彷彿させますね。女に対してだけでなく、菊池さんは男にも親切で、よく面倒を見ましたが、しかしそれは、菊池さんに服従している男、ないし女の場合に限るようです。今東郷君のごとく、菊池さんと喧嘩して出て行った男は最後まで、敵でした。私など十分に恩を感じていて、自分の先生と思っていながら、菊池さんが敵にしているプロレタリア文学へ走ったために、菊池さんの門を遠慮してしまって、とうとう縁がありませんでした。昭和16年に、家内が死んだら、岸君も気の毒だねと私の友人に伝えて起こしました。私はその時とても生活に困り、文学的にも行き詰まっていたので、菊池さんに頼ろうと思い出して、その友人に私の心持ちを伝えてもらいました。何日かして、その友人が持ってきた菊池さんの返事というのが、僕には岸君を助ける力はないよ。岸君は一人でやっていける人だ。むしろ僕の方で頼りたいくらいだ。というのです。私はその伝言を聞いて自分の方を厳しく打たれたような気がしましたね。菊池さんのその一言で弱っていた私の気持ちはしっかりして、一 人でやっていく心に戻りました。その時のことを思うと、菊池さんは私の初めの先生であったのみならず、中途では危機の救い主でもありました。半年ほどして自分の危機を脱出した私は、画家の高木清君に道案内してもらって、雑司ヶ谷の菊池さんの家へお礼に参りました。会合などではあっても、お宅へお訪ねするのは初めてなんです。最初に伺ったのは、文芸新入社でしたから、もっとも、いつも一度はお伺いしなければと、思い思いしての16、17年目の、まあ、最初の訪問であったわけです。菊池さんは、帯の溶けたのを引きずりながら玄関へ出てきて、しばらく、と言っただけで、こっちへ来たまえ、と、全くぶっきらぼうに、応接間の一つへ私を入れました。そして二、三十分挨拶代わりの話をして、平成の交際があるわけではないので、すぐ話題がなくなって、奥の方の応接間で、何人かの先客と菊池さんが将棋をしているその方へついて行って、一時間くらいいましたか。まもなく菊池さんは出かける時間になり、洋服に着替えて玄関へ出てこられました。その頃は自家用自動車が使えなくなっている戦争中なので、菊池さんは廊下のハイヤーの古いフォードに乗っていくらしく、表に車が止まっているんですが、君、一緒に乗って行きたまえ、と私を呼び止めました。私は菊池さんが妙に名残惜しそうな態度なので、自分でもなんだか親父に甘えるような気がして、その車に乗ろうとしてドアを開けると、中には24、5歳の若い美しい女の人が待っているんです。まあそういう車に菊池さんと3人で乗り、車が走り出すと、菊池さんは真ん中で私の方に向いて、君、体を大事にしろよ、と言いました。私は思わず菊池さんの肩を叩いて、あなたもあんまり若い女の人に照らしなさるな、体に毒ですよ、と、傍らのその美人の方を見て言うと、あっけに取られた菊池さんがポカンと口を開いて、やがてさもおかしそうに笑い出して、違うよ、違うよ、これは僕の娘だよ、結婚して子供もあって、僕もおじいちゃんなんだよ、と、私の肩をポンと打ち返したんですが、その菊池さんの柔らかい手の感触が今も心に残っております。